おはようございます。まず忘れる前にですね、こういうチラシが後ろにあって皆さんも取られたと思いますけど、ハートの話って、ね、実は日本でも有数の心臓外科医がずっといわきで、いわきに住んでるわけではないんですけども、いわきの共立病院で、執刀してこられました。手術をしてきてくださいました、入江先生、本当にイエス様につながっている熱心な信仰者です。その入江先生が先週も日曜日に来てくださいましたけど、一応名前の上では定年退職ということになってるんですけども、これからも後輩の指導をしながらいわきに来て、そして、必要な限り心臓の手術をしていき続けますが、一つの区切りとして私たちグローバルミッションチャペルでハートの話をしてくれるんです。以前も一度やってもらったんですけど、心臓外科医がハートの話をする、面白かったですね。いやー、残念だったでしょ。今度またやりますから、3月の23日、1ヶ月先ですけども、どうぞ楽しみにして、いろんな人誘ってきてください。これはなんか聖書のお話ではないんです。でもきっとどっかに神様って出てくるんじゃないかと思いますけども、楽しみにしてお祈りしてください。ここで書かれてあるように、心臓病にならない方法を教えます。どんだけ心臓に毛が生えていても心臓病になるかもしれません。ならない方法なったらどうする、面白いと思いますので、ぜひお祈りしてください。で、参加してください。はい、いやー、ジョージさん大変おめでとうございます。心臓の話をっていうのにも、ジョージさんがね、心筋梗塞で入院したんですけど、皆さんのお祈り感謝します。つくづく思いました。LINE グループでできてるんですね。 GMC ファミリーっていう LINE グループができてます。まだ参加していない人はどうぞ私に言ってください。参加してもらえます、してほしいです。だいたい60人ぐらいのグループになってますけども、即みんなにお祈りしましょうって言って、みんながこうお祈りする、なんかこれっていいよなって、こういう使い方するのが SNS だよなと思っています。どうぞこれからもすぐにこうみんなに電話をするって難しいですけども、こういうふうにして一度にみんなにお知らせして、みんなで祈りを始めていくっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますので、続けていきましょう。神様に感謝します。退院してきたからお祈りしなくなるってことはないですから、心配しないでください。本当に良かったです。感謝です。心臓、私たちの体の命をこう預かっている、命は心臓にあるみたいな感覚を皆さん持っているかもしれませんけど、人間って確かに心臓が止まったら死にますけど、脳がやられても死にますよね。で、私たちは生きているのでこうして集められていますけれども、聖書は別の命のことを話してるんですよね。体が動いている、確かに生きているんです。でも本当の自分、見えない自分は本当に生きているのか、その見えない本当の自分が悩むんですよ、喜ぶんですよ。いや、皆さん、なんかね、美味しいものを食べると体が喜ぶっていう言い方をしますけども、確かに体は喜ぶんでしょうけど、喜んだり悲しんだり悩んだりするのは体ではないですよね。 それは私たちの本当の自分、目に見えない自分なんですよ。心と呼んだりしてますけれども、聖書はそれを霊と呼んでるんです。日本人も霊魂、霊と魂ということを言いますけれども、聖書は私たちが霊の存在だから、霊というのは幽霊でも何でもなくて、目には見えないけれど本当にあるものなんですよ。でその霊に形があるのかどうか、僕は霊を見たことがないで自分が霊的な存在であることは知ってるんですけども、自分の目に見たことはないんですが、それなので霊に形があるのかどうかははっきりは言えないです。間違いなくこの体というのは私という霊的な存在を表している存在なんです。でこの体が生きていても本当の自分が生きていなければ人間は大変なことになる。だから生きなさいっていうのが神様のメッセージなんですよ。聖書を通して語っておられる。聖書はいろんな角度から説明することができます。聖書は愛を語っていますとか、聖書はイエス様の十字架を語っていますとかいうことができます。でもその全てを通して私が読む限り、私が理解できる限り、神様が何よりも願っておられることは、人間だけではなくて神様が作られた全てのものが生き生きと生きることなんです。時々ね、冗談で元気ですか、なんとか生き延びてますとかって言いますけど、でそういうことを神様が願っておられるのではなくて、なんとか生き延びるんじゃなくて生き生きと生きる、たとえ体が病気になったとしても生き生きと生きる道があるということを聖書を通して神様は語っておられるんです。たとえ問題だらけで何年経っても問題がなくならないように思っても、そういう中であっても人間は生き生きと生きることができるんだって、そのように生きなさいっていうのが神様のメッセージなんですよ。だからヨハネの福音書を通してイエス様がどんなことを語っておられるか、どんなことをされたのか見てきました。よく考えてみるとイエス様は確かに豊かな命を語っておられるんです。たとえ後期高齢者になっても基準が過ぎても年齢に関係なく、いや若いから希望にあふれてっていう世界ではないでしょう。今子供が自殺するようになってしまっている世界っていうのはどう考えてもおかしいですよ。10歳の子供が自殺をするなんて何が起こっているんでしょうか。私には命が失われているとしか思えないんです。なんで死んだら楽になるって思うんでしょうか。神様は生きておられて、私たち人間が生き生きと生きることを願って、そうしてイエス様を使わせてください、教会を立て上げ、教会を通してイエス様の声が、神様の心が伝わるようにしてくださいました。私たちはそのイエス様の心を、イエス様ご自身を伝えていく存在です。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様そこにおられて、あなたに命を豊かに提供してくださっています。もうすでに受け取っておられることでしょう。生き生きと生きていきましょう。問題がある時にこそイエス様の皆を呼んで、私はこういう時にこそ生きているんだということができますように。それは私たちの選択です。待っていてできるんじゃないです。自分で選び取っていくんです。私はそのように生きていくんだ。で選び取るっていうのは、これやっぱりそこそこ努力が必要ですよね。選びましたって言ってやってるわけじゃないんですから。で選び取ったということはそれを生きるっていうことで、どういう時にそれを生きていくことができるかっていうと、まさに苦しみがあったり問題があったり病が来たりする時なんですよ。その時にイエス様、私はあなたによって生かされています、 あなたは私の力です。私はそういうことを、そういうことが現実に力となるっていうことを大震災の時に学びました。教えてもらいました。私たちが自分はもうダメだ、動けないっていう時にイエス様に向かい、イエス様、あなたが私の力です、あなたは私の酒どころです、苦しい時そこにある助けです、告白していく中で、それをし続けていく中で本当に力が来るんだっていうことを味わったあの日のことは、私はまあ生きている限り忘れないでしょう。気がつかないうちに体が疲れ切っていて、一度座った夜立ち上がれなかったんです。立ち上がる力が初めてです、あんな経験は。でも神様、あなたが私の酒どころ、また力です。主よ、あなたが私の力です。今日イエス様はここにいてくださって、私たちにあなたが必要としている命の力は私だと言っておられます。だからイエス様を呼ぶ者はその力につながるのです。力は何か特別な恍惚体験の時に来るのではありません。力は特別な時に、なんか天からドバーとかヒラヒラヒラとか、そんな感じではありません。力を知ることができるのは私たちの弱い時です。聖書は言っています。あなた方の弱さの中に私の力は、神様が言っておられる、私の力は弱さの中に完全に表される。私たちが弱いと思う時に神様は力を表してくださるんです。いいですか。力、力、うん、ってやってたら来るじゃないんですよ。弱さの中でイエス様、神様と呼ぶものに神様は力を表してくださるんです。今世界中の問題は力強い人間が力があると思わされていることです。それは教会の中にも入り込んでます。奇跡をしたり、手を置いたら人が癒されたり、あの人は力がある、あの人の力を私ももらおう、手を置いて祈ってください、で手を引っ張ったりする人がいるんですね。自分の頭に乗っけたりして。力ってどこから来るんですか。何のために来るんですか。力は神のものですと聖書は言います。神様が必要に応じて力を表してくださるのです。私たちは実は朝起きるのにも力がいるんですけれども、気づかないうちに私たちはその力をもらっています。目が覚めて床から出てくる、ベッドから出てくる、全部力を使ってんですよ。私たちほとんどは意識しないんです。でもそこで意識するところから始まるのは私にとっては大事なんです。あなたが目覚めた、目覚めを与えてくださいました。私たちは何か神がかり的で人間が作り出した力とか、あるいはキリスト教とかを求めるのではありません。神様が私たちの力です。必要でもない時に力もらってどうするんですか。必要でもないのにステーキばっかり食べてたらどうするんですか。肥満になるだけですよ。肥満になると力がなくなっていくんです。神様は必要な時にちゃんと力を与えてくださると信じることが大事です。だからキリスト今日ではないんです。キリスト明日でもないんです。あ、今のはダジャレですけど私にとってはキリスト信仰なのです。キリスト道なのです。イエス様の道、イエス様を信じる道なんです。私は本当にね、もうキリスト教っていう言葉は使わないんです。しょうがなくて使う時がありますけど、キリスト信仰、キリスト道、 いやそっちの方がかっこいいでしょみんな、まあ、別にかっこいいからやってるんじゃないですけど、もうキリストとキリスト、イエス様が道なんですよ。イエス様を歩むことが私たちなんです。キリスト信仰、イエス様を信じて生きるんですね。これは前置きでした。アニケン先生お祈りしてください。聖書を読んでいくと、ヨハネの福音書だけではありません。福音書を読むと、イエス様は十字架にかかられて確かに死なれました。イエス様が確かに死んだということはすごく大事なことなんです。確かにイエス様が死なれなければ、よみがえりは嘘になるからです。復活、これこそが死に対する勝利なんですね。死は勝利に飲まれてしまった、トロマ人の手紙なんかに書いてあります。イエス様が復活してくださった、その大前提はイエス様が確かに死なれたっていうことで、私たちはそれを見てきました。そしてイエス様が復活された時に、興味深いことに、イエス様とずっと行動を共にしていた者たちが信じなかったんです。よくこのトマスっていう人が、懐疑主義者とか懐疑論者のトマス、疑り深いトマスって言われて、あんまりいい印象がないんですけどね。で、確かにね、トマスは思いっきり疑ってるんですよ。いや、思い、そう見せんか、思いっきり疑ってるんですよ。いや、我は信じない、そんなイエス様の、イエス様よみがえったら手の釘跡があるぞ、そこに指入れて脇腹に槍刺されてそこに手を突っ込まないと信じないって言ったんです。皆さん 皆さん、そういう人が目の前に現れたら皆さんどう思います？いろいろ受け止め方は違うでしょうね。大体キリスト教会の中でもう大多数はですね、トマスは疑り深い、こいつは信仰のないやつだっていう雰囲気があるんですよ。雰囲気があるんです。だけど他の弟子たちも信じなかったんですよ。隠してたんじゃないと思いますけどトマスみたいに大胆にあの疑いを言わなかっただけですでも信じてなかった。女性たちがイエス様よみがえったって天使がいました、信じなかったんです。弟子たち男たち、いやいや、イエス様ご自身は表されてもみんな喜びながらおどおどしてたんですよ。いや、他の福音書を読むとね、イエス様が見なさい、確かに私なんだ、手の傷跡、釘跡を見なさい。それでも弟子たちは幽霊を見ているようなじゃないのかなって思いを持ってたらしい。そこでイエス様が言われた、もう食べ物持ってきなさいってで魚が一匹食べた。イエス様がみんなの前で魚食べたのはお腹空いてたからじゃないですよ、みんなが信じなかったからです。皆さん間違えないようにしましょうね。トマスだけが疑ったんじゃないんですよ。みんなイエス様を見ながら本当かなって、なんつねったかどうか知りません、日本人じゃないんで、本当かなと思って信じなかったんですよ。見たら信じる、嘘です。見たら信じるっていう人は見ても信じません。僕はそう思ってます、はっきり。そんな見て信じるなんてね、これ今日のテーマですけど、週の初めの日、イエス様がよみがえられたその日、イエス様は弟子たちにご自身を表されましたが、トマスはそこにいなかった。何してたかは聖書は書いてありません。もしかしたらどうやら聖書他のところを読むと弟子たちは悲しんで泣いてたんです。イエス様は死んでしまった、まだ3日目ですからね。でトマスはもしかしたらこんな連中と付き合ってやられるかと思って出て行ったのかもしれませんし、あるいは自分一人で悲しむために行ったのかもしれません、わかりません。ただトマスがそこにいなかった。そしてイエス様がご自身を表されて、でしばらくしてトマスが帰ってきた。どうやらみんな一緒に、まあ、寝泊まりしてたんですね。そうして弟子たちが主は本当によみがえった、いやペトロに笑われたんだよ、私たちは主を見た。私が願っているのはどんな人もイエス様を見ることです。いや、私が言っているのはこの目でということであります。心の目でイエス様を見ることです。私もそうでありたいと思います。心の目でイエス様を見る。13歳で洗礼を授けていただいて、祈るたびにアメリカ人が書いたイエス像、キリスト像、まず思い浮かべてから祈っていた私がいます。まずその像を思い浮かべないと祈りが始まらなかった。18歳で聖書学校に入れていただき、校長先生が授業の中でポツンと言いました。家にイエス様の絵を飾る人がいるが、私はあれは嫌いですって偉い人でしたよ、読み山先生はね。その一言で私は目を開かれた思いがします。そうか、それは偶像を拝むのと同じだ。それから私の戦いが始まりました。消えないそのイメージが。皆さんそういう経験したことありませんか。消したいイメージがあるのに消えない、戦いでしたよ。 まずそのイメージを自分の思いの中からなくするように戦いでした。何年かかったか覚えていません。今もないですけど、何年もかかったように思います。何を言いたい。私たちは心の目で見ているんです、いろんなもので。それを消したくても消せないものがあるんです。像を思い浮かべるというのは心の目で見ようとしているんです。イエス様を心の目で見るというのは像ではないんです。姿形ではない、存在なんですよ。私たちは目をつぶっても目の前にいる人と話すことができるんです。顔を見なくても。私が願っているのは、いわき中の人が、日本中の人が、世界中の人がこのイエス様にお会いすることです。イエス様にお会いするというのは主を見ると、この目で見るということではありません。いや、目で見ている人だって会ってないでしょ。みんな、私言ったこと大丈夫ですか。東京に行くまでもないですけど、どこでもいいです、郡山ぐらいに人がたくさんいますよ。駅に行くとみんな人見てるでしょ。みんな見てる人に会ってんですか。え、聞いてんだよ、あら。答えてくださいよ。見ているから会ってんじゃないでしょう。ただ見ているだけでしょ。ほとんど人間だって意識してないですよね。会うっていうのはその人に心を向けることでしょう。いや、そうだと思いますよ。イエス様に会いたい、イエス様に心を向ける。トマスは思いっきり疑いました。これだけ思いっきり疑うと気持ちがいいかもしれませんね。どうせ疑うなら思いっきり疑おうっていう、キリスト教会の中では疑いは罪だみたいな意識があるんですよ。私は大胆に思い切って言います。疑いは罪ではない。神様は私たちが疑うことを願ってはいませんが、疑うことは罪ではないんです。イエス様がご自分を表しておられるのに拒絶することが罪なんです。イエス様が人間に語っておられるのに、それをなら違うと言って拒絶することが罪なんです。私は不信仰が罪だという言い方を何度かしてしまったと思うんですけども、もっと厳密に言うと反信仰、信仰に反対することが罪です。まあ、正直言ってみんなどっかで疑い持ってきたでしょ。正直言って、本当に神様っているのって。いや、洗礼を受けましたよ。時にはもうなんか心がいっぱいでふわーとかって言ってお祈りして、でもなんかの時に、本当に神様って自分は一体何やってんだろうって僕は思いましたよ。誰にも言えない、だって聖書学校にいるんだもん。牧師にやろうとしてる連中がいる中で本当に神様いるのか、誰にも言えないですよ。そんな卒業してからも思いました、本当に神様いるのかな。いや、皆さんがね、そんなあんたそんな罪人だったんですかって言っても大丈夫です。罪人なので。はい。でもね、トマスが何を言ってるか、そうやらなければ信じない、信じないって言ってるんですけど、信じる可能性があるっていうことなんです。本当のこと自分で確かめることを求めていたんです、トマスは。 人の話だけではなくて、でそれがいいか悪いかではないんです。私たちはイエス様に関しては人が語ることを聞いて受け止めるのが祝福です。でも中にはそういうことでは自分を動かすことができない人たちがいる。そういう人たちをクリスチャンが裁いてはいけないってことです。いろんな違いがあるんですよ。何度か私は教会でも LGBTQ っていうことを言ってきました。そういう人たちがいることは事実なんです。で聖書はもうローマ人の手紙の一章あるいは新命記にも女性が男性の服装してはならない、男性が女性の服装してはならないと書いてあるように、神様の設けられた秩序があって、その秩序に反していく、それは神様が喜ばれないことであり罪なんですよ。でもそれは同性愛のことだけじゃないんです。神様は隣の人に嘘をつくことも罪だって言ってんですよ。で私たちなんかね、一時期その同性愛の同性愛者だけが罪人みたいな雰囲気が教会の中にありました。今どうか分かりませんけど、もうそうじゃないんですよね。あの人たちは罪人だって言うために教会があるんじゃないんです。どんな人も罪を持っていて、その罪のために人は本当の自分の命を生きられなくなっていて、そこから救い出してくださるためにイエス様が来てくださったっていうことが教会のメッセージでしょう。人を裁くことが教会のメッセージではないんです。裁かれて救われるんだったら喜んで私やりますよ、裁いてあげますよ。でも人を裁いて救われることはできる、自分が滅びます。イエス様は人を裁くために来たのではないって言われた。だからイエス様はトマスがこんなふうに思いっきり疑ったのをちゃんと聞いてました。そして1週間経って8日後にイエス様はもう一度弟子たちの中にご自身を現す。みんな戸に錠をかけて恐れていたんです。いいですか、生き返ったイエス様にお会いしたんですよ弟子たちは。それでも部屋の中に取りこもってたんです。恐ろしかったんです、イエス様生き返ったのに。そんなもんですよ人間は。そうだよ、いやいや本当本当そうでしょ。私たちいっぺんに成人になるとか完全になるとかないですよ。上がったり下がったり下がったり下がったり下がったり上がったり下がったり、なんかすごくマイナスなこと言ってますけどね。でもイエス様につながっているものは絶対に下がりっぱなしにならないんですよ。そしてイエス様はご自分につながっている者たちがたとえ疑いのどん底にいたとしても必ずご自身を表してくださるんです。8日後、イエス様ご自身を表され、まっすぐトマスに平安があるように言った後に何と言っておられますか。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。すごいですね。あなたの疑いを思いっきり晴らしなさい、やってごらん。いやイエス様言葉だけで言ってんじゃない、イエス様が言われる時は本当ですよ。だからイエス様はトマスがじゃあ先生すいませんがって指入れても何でもなかったんで何をするんだとか言わない。イエス様はここで何をされたか、疑い思いっきり疑っているものが信じることができるようにチャンスをくださっているっていうことです。疑い尽くすっていうことが反信仰、信仰に反対することだったらダメです。はい。でも真剣に信じたいっていう思いを持つことが大事です。人が言ったからじゃない、私が確かめて信じたいと思うことは いいことです。でそれをイエス様に向けていけば、必ずイエス様があなたに表してくださる。私はそれを信じきっています。トマスにそうされたからです。そしてイエス様がその時に言われる、信じないものにならないで信じるものになりなさい。私たちは選ぶことができるんです。一人一人、信じないものになるのか信じるものになるのか自分で選べるって言ってるんです。イエス様、選ばなきゃいけないんだって言ってるんです。だから私たちは信じないものにならないと決断して、信じるものになりますって選ぶことなんです。皆さん、それを私たちに今日改めて質問しておられると思います。で私たちは一回信じますって言ったでしょ。そういう生意気なこと言っちゃいけないんです。それは人間の高ぶりです。毎日思い起こさせられるたびに、イエス様あなたを信じています、あなたなしに私は何一つできません、あなたが私の力です、イエス様あなたは生きておられるお方です、あなたは神様です。毎日の生活でそれを繰り返していくことが信仰の成長です。信仰の成長っていうのは黙って聖書を読んでいればじゃないんですよ。聖書を通して神様が語っておられることを受け止めていかなきゃいけないんです。そのためには聖霊様の助けが必要なんですよ。だから祈りつつ聖書を読み、示された、あと思ったことを実行していくことなんですよ。そして感謝する、イエス様感謝します、いつも感謝を、祈りをイエス様に向け続けていくこと、それが信じる者の道です。一度信じたからあとは自動的に、キリスト信仰に自動はありません。自動販売機はないんです。いつも受け取っていくんです。どんなに自動販売機があっても自分で食わなきゃ死にますから、毎日食事をしていく、毎日イエス様を受け取っていくことなんですよ。そうやってイエス様がトマスにご自分を表して語りかけられた時に、トマスは答えた、私の主、私の神。はい、ここで皆さんお楽しみの質問の時間です。さっきも質問しましたけど、ね、誰も答えてくれない。これまでイエス様の弟子たちの中でイエス様に私の主、私の神って言ったのは誰ですか？ペテロ？ペテロ本当に言った？今のは引っ掛ける質問だったんだよね。人は私を誰というか、あなた方は私を誰というか、あなたこそ生ける神の子キリストです。確かにペテロはイエス様が神様から来られたメシアであることを告白しました。でもここでトマスは、あなたは私の神ですって言ったんですよ。あなたは私の主です。これは信仰ですよ。これは信仰です。思いっきり疑ってもこの信仰にたどり着くことです。イエス様あなたが私の主です、あなたが私のマスター、私を支配してくださるお方、あなたが私の神様です、私を作ってくださったお方、私を生かしてくださるお方です。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信じる人は幸いです。私たちはイエス様を見ないで信じています。私たちは幸いなんです。祝福されているのです。それに甘んじないでもっと信じていきましょう。私にはイエス様と一緒に歩く道が、絶え間のない成長への招きです。この頃もつくづく思っています。私たち教会の中で病気の人が何人もいます。入院中の人もいます。退院してきてもまだ健康が優れてない人もいます。 みんなで祈ってきました。でも私は探られるんです。本当に信じているのか、本当に癒されるのか、本当に神様は癒しの神なのか。私たちは気をつけないと、いつの間にか言葉だけになっていくんです。で時にはね、イエスいないよ、出てけとか、やまやましされとかって言うんですよ。でそれが悪いとかって言ってるんじゃないです。でも言葉ではなくて、私の心がなどうなっているのかなんですよ。もし心から本当にイエス様が生きておられて働いてくださるのであれば、私が頑張る必要は何一つないんですよ。でもね、人間頑張っちゃうんですよ。で頑張る人見たらすごい卵だなって言っちゃうんです。頭こうゆりんかしてない、イエスさんやってって言って、うわーすごい賜物だって。ペテロとヨハネが美しの門のところで生まれつき足の苗といた人に、ナゼレのイエスの皆によって命ずる、立ち上がって歩きなさい言った時に、人々はこの人たちすげえと思ったんですよ。の彼らは答えたんですよ。人間がやったんじゃないですよ。イエス様の皆がこの人を癒したんだ。私たちはそれを信じることなんですよ、ね、私たちが頑張って断食して、そして大声で主の皆って聖書、いやそれ悪いことじゃないですよ。でも癒されるのは神様なんです。生きて働いておられるのはイエス様なんですよ。イエス様はよみがえられたんです。生きておられるんです。信じないものになるなって言われるんです。未来で信じるものは幸いなんだって今日も語っておられるんです。私たちは証拠を求めて信じるんじゃないんです。証拠を見て信じるのは信じてることじゃないんですよ。私には信じるっていうのは自分の理屈には入らないけど受け入れるってことなんです。理屈に入らない、合わないですよ、こういう集まりってな、ね、一人の人間が前に立ってなんかバカになったみたいに狂ったようにお話をしていて、それで皆さんが、あ、イエス様感謝しますって言ってたら おかしいでしょこれ。でもイエス様がおられるからこそ私たちはこうして集まるんです。目に見えないイエス様が働いておられるので、私たちがここにいる時間に、私が気がつかないうちにイエス様が働いてくださって、私たちの内側に何かが起こっていくんですよ。でそれは今日からの生活にちゃんと影響していくんです。イエス様はそのように働いてくださるお方なんです。日曜日に教会だけにいるイエス様に会いに来てんじゃないんです。私たちはみんなの顔を見て、みんなと会って一緒にイエス様に向かい、一緒にイエス様を礼拝し、一緒にイエス様を褒めたたえる中で、イエス様は今日もこの集まり交わりを通して私のうちに命を与えていてくださることを受け取っていくんです。この命は死に飲まれない命なんです。この命は死を飲み込む命なんです。だから最後に、でこれなんか福音書の結びの言葉だと思うんですけど、21章になっていくんですけどね、イエス様は他の多くの印をされた、しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子で、神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。イエス様の御名によって得る命、それが死を飲み込む命です。私たちがイエス様の皆を呼ぶなら、その命が私のうちに働くんです。理解なんかできるわけがないでしょう。だって命って何ですか。はい、定義ができる人は遠慮なくしてください。難しいですよ。でも生きてるんです私たち。何を言う、分からなくても生きられるっていうことです。説明できなくても生きるんです。イエス様をうまく説明できなくてもイエス様につながって生きることができるようにしてくださったんです。信仰は私には理解できないことを 受け取りますっていうことです。イエス様に向かって、他のものじゃないですよ。イエス様に向かって、そのようにしてイエス様の皆を呼ぶ者が永遠の命を生きるんです。苦しい時に生きる命を生きるのです。自分が死に臨んでも私はこれから生きていくって言える命を生きるのです。イエス様は私たちが苦しみに遭うことなく、お金に困ることもなく、病気になることもなく、何にもない、何にもないですねなんかこうほんわかといつも楽して生きるようにこの地上に私たちを置いてくださったのではありません。ご愁傷様ですイエス様は、あなた方はこの世では悩みがある、困難があると言われました。しかし、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのです。キリストの、キリスト信仰は苦しみの中でこそ本当の力を発揮するのです。なんか集団催眠術かのようにうわーっと盛り上がってるところにイエス様の力が表されるというよりも、いやそれも起こるでしょう、でもそういうよりも私たちの毎日の生活の中でどうしよう、どうしていいかわからないっていう時にイエス様が力を表してくださる。そして何の理由もないように見えるけど大丈夫だと思うことができる。楽を求めると危険です。人がいつも自分に優しくしてもらうことを求めると危険です。いつ何時でもあなたに優しくしてくれる人が配偶者でなかったら気をつけた方がいい、ね、もう言ってしまって申し訳ありませんけどもうね、本当に人間っていろんな思いがありますからね、いつも優しくしてくれていてね、で気がついたらなんか何かに縛られていたとかね、でそういう例が後を絶たないんです。でも私たちはイエス様に、イエス様はっきり言ってください、いつも楽じゃないよ、私についてくる道は十字架を追って生きる道だ、しかし勇気を出しなさい。勇気を出すのはどういうことか、イエス様あなたが私と共におられます、だから私は大丈夫ですいうことですよ。阿部哲さん、ひよこの鑑別士、78歳まで現役でした。彼は怪物と呼ばれました。他の鑑別士が40歳で定年退職です。指先の感覚も視力も衰えていくからです。阿部さんはもう分厚い老眼鏡を使いませんでしたけど、鑑別士はみんなルーペ使うんですね。でも疲れるんですって。で疲れていくと鑑別が正確にならなくなる。その時に安倍さんは大声で言うんです、万軍のエホバは我と共にあり他の鑑別がビクッとするんですそのうち慣れていくんですけど、ね、そうすると力が来る。そしてそれから鑑別するひなは全部数えて、その分の収入は全部神様に献金しました。見事な人でした。勇気を出しなさい。どうやって勇気を出すか、万軍の神様がイエス様が私と共にいてくださると自分に言い聞かせることです。自分に宣言することです。声に出して霊の世界に宣言することです。万軍の神様が私と共におられる、神様の使わされたイエス様が私と共におられる、これでいいんですよ。で大体ね、私たちがイエス様の皆を言うだけで悪霊は崩れていくんです。悪霊は知れずかってこう頑張って言わなくていいんです。いや本当の話、イエス様の皆を口にするだけで悪霊は力を失うんです。 イエス様を求めていきましょう。イエス様を告白していきましょう。見ていないイエス様を信じてイエス様にいつも声を上げていきましょう。そうしてイエス様を伝えていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。ああ主イエス様、私たちの肉眼には見えなくてもあなたはここにいてください。一人一人に言葉をかけておられ、一人一人の内なる人霊の人にあなたは今語りかけていてくださることを信じて感謝します。イエス様、私たちが一人残らずあなたに声を上げ、あなたを信じ、私の主、私の神様、あなたが、イエス様、あなたがそうですと告白していくことができますように、そしてあなたのご栄光を表してください。この町にあなたを告白する人々が爆発的に増えていきますように、この国があなたの憐れみの中であなたに立ち返りますように、天皇ご夫妻が救われますようにイエス様お願いいたします。石破総理があなたにお会いしますように、主イエス様どうか彼の内なる人にあなたご自身を表してください。この国が変えられますように、大臣たちが国会議員たちが私利私欲のために生きるのではなくてあなたのご慈愛によって悔い改めに導かれますように、県知事、県会議員、市長、市会議員、あなたのご慈愛が進まれますように。お天の父様、主イエス様、あなたから離れて何一つできません。あなたにしかおできになりません。しかしあなたは全能のお方です。この町を作り変えてくださるお方です。どうぞあなたのご栄光を表してください。エルサレムに平和が来ますように、イスラエルにあなたがどうぞ語りかけて、政治家の政治の指導者たちにあなたの御言葉をかけ、あなたの御言葉に従って国を運営していくことができますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
ーバースデー、ディア・ルーバー。ハッピーバースデー、ディア・ミナミちゃん。ミナミさん。ミナミさん。誕生日を迎える二人を感謝します。ルバがアメリカからいわきに来て、いわきで20回目でしょうか、21回目でしょうか、誕生日を迎えることを感謝します。どうか家族から離れ、親しい友人からも離れてはいますが、あなたの家族の中にある喜びがあふれますように、あなたの御臨在でルーバ姉妹を祝福してください。必要のすべてがあなたによって満たされ、心からの褒め歌があなたに向かいますように。22日は南姉妹が誕生日です。今日は体調が思わしくありませんでしたが、イエス様どうぞ完全に癒してください。南姉妹が心で願っているその願い事をイエス様あなたが叶えてください。日々の生活に喜びがあふれ、感謝があふれますように。必要が満たされることで姉妹がますますあなたを礼拝し、あなたを伝えるものとなっていきますように。祈りを聞いてくださる天のお父様、主イエス様、感謝してイエス様の名を呼んでお祈りします。アーメン。